Marita!
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセです。
はい、第356回、まんまく始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今度こそ会ってる。
はい、
セーフ。セーフ。
やっと、久しぶりに会ったな。
あ、ほんまやな。
うん。いや、会ったっていうのは、あの、回数がな。
ああ、そうですね。うん、はい、うん。ということで、失礼いたしました。
はい。
はい。
鳥山明が死んでしまったな。
あ、その話か。
うん。
ああ、まあね。うん、俺はチェルシーがなくなる話かなと思って。
チェルシー？
え、嘘や
ん。え、何ない？いやいや、じゃじゃ、あの嘘以前に、何を嘘ついたかわからん。
え、チェルシー？え、
何？何を嘘？
いや、今日は、うん、やっぱチェルシーがなくなるという話から始まるんかなと思ったから。
チェルシーがなくなる？
うん。
え？
嘘やろ？
いや、
マジで？
ごめん、俺お菓子やんな。雨の話。
いや、食べたことない？
いやいや、あるけど、いや、俺、日々そこにアンテナ張ってなくて、お前と違って。うん、ごめん。
いや、じゃアンテナとかじゃない、
うん、そういうアンテナ俺、貼って生きてないね、俺。
ごめん。アンテナとか、うん、いや、めちゃくちゃ話題になってるから。53年の歴史に終止符をっていう。
それ、鳥山明より？
いや、ごめん、これ。鳥山明の方がすごい話やけど、
うんうん、
まあでも順番があるやん。
うん、
だからその、レベルの低いやつから行くかな。
あ、まずはな。まずは。
だからチェルシーがなくなる話、来るかなと思ったけど。
いや、聞いたことないな。うちの地元のテレビでは流れてる。
うっちゃ、お前。じゃあね、テレビとかじゃないね、もう。もう情報。
やってない。
すごいことなってんねん、今。今、一袋1000円のアメリカ。俺、肉気転売ヤーが。
ええー、
ほんまやで。今、高級アメやで、今。
いや、俺定期的にヤフーニュースとか見てるけど、全く上がってきてないで。
いやいやいや、絶対上がってる、うん。ニュースでもめちゃやってたし。チェルシーなくなるとき。
うちの電波では乗ってないな。
電波乗ってないな。うん、まあ、しゃあないな、うん。
チェルシーなくなる。
なくなる。
それなんでなくなるの？
いや、もうメーカーが辞めるって言って。
売れてないんや。
いや、ちょっとその辺の詳細わかんないですよね。
まあ、なんか、アメちゃん最近売れへんとは聞く
な。いや、そうやな、うん。確かに。それは。だから、まあ、売れ行きが悪いんか、まあ、もちろん原価が高いから辞めるか、うん、その辺はわかんないですね。でも今はだからほんまもう食えないよ。チェルシー。え、チェルシーどっち派？
マジか、ショック。
全然ショック受けて
ない。マジか。
じゃ、チェルシーどっち派？
俺は、
わかる？まずどっちか。
メロンソーダ。
ないわ、お前。ふざけ、お前、ピンと来てないやん。もうな、メロンソーダ味ない。チェルシーにメロンソーダ味ないから。ピンとも来てないやん。マジで。
ごめん、コーラやな。コーラな。
ちゃうねん、うん。そういう子供好き系の味じゃない。
コーラ味。
ちゃうねん。バターとヨーグルトやん。お前。もう絶対当たらんやん。コーラやな、とか。次グレープ言うんちゃうから、ヒヤヒヤしたわ。もうええよ、ごめん。まあ、チェルシーの話はええな。
そうなんや。
いや、鳥山明ね。
いや、そうなんや。
これは。と。
いや、俺でも、この今まで生きてきて、うん、まあ、有名人が死んだっていうニュースいっぱいあるけど、
うん、まあ、いっぱいね。
一番ショックかも。
ああ、うん、まあ、その言ってることはすごく、
うん、まあ、ショックっていうか寂しい。
なんか表現むずない。
うん、
なんかまあ結局、まあ、自分の人生において、うん、鳥山明が生きてても生きてなくても、うん、多分なんか自分にはなんかあんま関係ない存在。
特に今はな。
手が届かなさすぎて、
うん、まあ、ずっと追いかけてるわけでもないし、
そうそうそう、うん、でもなんかそのショックという意味合いはすごくわかる、
うん、
なんかそんだけ好きやったんやろな、やっぱ、
うん、なんか寂しい感じよな、
なんか一日ほんまなんか変な感じやった、
うん、
まあ、タイガからも LINE 来て、
うん、
あれタイガやったな、確かタイガから、
あ、そうそう、俺が送ったと思う、う
ん、送ってくれてな、漫画軍グループ LINE のポンと朝ね、
鳥山明死んだでって、
で、そう、まあ、そっからやっぱ俺もちょっと変な一日だと思うな、うん、その一日
なあ、
なんなんやろな、なんか寂しいっていうか、なんか嘘やろっていう方が強かったかな、
うんうん、そうやね、なんかまあまあ当たり前にまあおるみたいな感じだったしな、
そう、
うん、
いやー、これはでもほんまに多いと思う、
まあ、この感覚の特に俺ら前後の世代の人はそうやろうな、
まあ、上の人のが特にじゃない、うん、多分、まあ、あられちゃん、
うんうん、
ドラゴンボールともうほんまにまともに受けてるし、
うんうん、
まあ、俺らはドラゴンボールかな、うん、あられちゃんはちょっとだけって感じやけど、
うんうんうん、
いやー、そうやな、あともうちょっと下のコーラもそうかな、
うん、
めちゃくちゃ影響受けてるやろな、影響っていうかその 感じたこと多いと思う。
いやそうやろな、まあ、漫画界においてもそうやろうしな。い
やそれは絶対やな。
で多分俺手塚治虫の次ぐらいに漫画界に影響を与えてる人やと思うしな。
いや確かにな、それはあると思う、
うん、
まあまあまあまあこうあんま測るものではないけど、
うん、
まあでもそれぐらいの人よな、
うん、
いやそうやねんな。だから結局まあ俺もタイガももう今年40歳で、
うん、
まあ、小さい物心ついた時から、
うん、
まあ、正直今もなおやっぱドラゴンボール好きやったなって思った、改めて。まあこうね漫画群とかでも たまにあったりしてるけど、
うん、
やっぱあるでしょ、やっぱそういう好きというか、
うん、
こびりついてるというか。
こびりついてるな。だから俺も自分でも結構びっくりしたもん。
ああ
鳥山明死んだらこんな気持ちなんねやと思って。
あ、まあまあ確かにな、うん、それは
な。あんまりまあ当たり前すぎて意識も日頃してない存在やったから、あ死んだらこんな気持ちなんねんなと思って、
うん、なんか変な感じ、変な感じな、うん、
変な感じ。
いやそうよな、まあ、これはもう本当にまあ仕方がないと言ったら仕方がないけど、
うん、
まあ、自分の人生においてもすごくなんか影響あった人だよなって、うん、気づかんうちに。
まだ若いしな。
いや確かに60代はやっぱ若いよな。
若い、
せめてやっぱ70後半ぐらい
からは死んでもいい。
死んで
っていう意味でいい。
ちょっとで、あかん。
で、あかん。OK、OK。それでもう受けたとこ。いや、
まあでも、
まあ、まあ人それぞれやからね、まあまあまあ、価値観。
価値観様々、うん、
でも。いただいておきます。
いただくね。いや、まあまあ、でもな、それぐらいまではやっぱ生きてほしいなという思いはあるよね。
うんうんうん、
死んでもいいとかは言ってないけど。
70超えたら。
いやいや、70後半ね。
うん、後半。80手前やったら死んでも。
部長で。その死んでもいいやつやめて。その死んでもいいとは言ってないから。
いただきました。
でも
ごちそうさまです。
いやいや、まあね、まあ、これはもういろんな人がまあ影響というか受けた人いっぱいおるし、
うん、
いろんなこと感じる人おるでしょ
う
ね、
うんうんうん、
で寂しいことに、
うん、
なんか自分の子供とかは、
うん、
まあ、何も感じてないんやろなっていうのもあって、ちょっとそこもなんか年感じたっていう部分もあるかな、自分自身の、うん、
まあまあな、
まあ、10代とか、まあ、もちろんドラゴンボールなんか、うん、まあその好きな人いっぱいおると思うけど若くても、
うん、
でもやっぱ知らなさすぎてっていうのもあると思う、
うん、
だそこはねほんまになんか年のせいなのかな、
まあ年のせいというか、まあ、世代やったっていうだけやと思うけどな、俺らが
ドンピシャすぎた、
うん
うん、
そうね、
マジでほんまに。でもやっぱ絵は一番かな、
うん、
俺は、
うんうんうんうん、
あんなになんかまあニュースとかでもやってましたけど、
うん、
めちゃくちゃ絵やっぱうまいですよね。
いやいい絵よなほんまに、
うん、ほんまに一枚絵の漫画がずっとついてるような、
うんうんうんうん、
いやね、またちょっとドラゴンボール読み返したいね。
そうやんな、
ちょっと見たくなったな。
だって俺らもやっとったけど、うん、途中で止まってるよな。
そうですね、ベジータ襲来まで。
ああそうか、
うん、
ベジータ編の終わりまでやった、
までやってたと思う。
うん、
まあ、3人でね、タッキーと、うんうんうん、え中だったかな。確かそう、その辺ぐらいまで。
そうか。もうちょっと小刻みにやってもええけどな。
小刻みってなんな
の。あの逆にまた戻ってちっちゃい時の。
ああなるほどね。
だけど。
ただいいね。
結構20巻ぐらいまで一気にやった
ん。あいやいや、タッキーとタイガと3人にやったのは20巻ぐらいまで。
う
ん、で俺とタイガで2人では。
最初にやったよな。
そうそう、初めてかな。
うん、
僕が漫画軍出させてもらったのはドラゴンボールやっていただいたんで、
うんうんうん、
それで多分前半。
ああ、そうなんや。
ドラゴンボールの幼少期編までかな。確か。
ああ、そうなんや。
そのピッコロ大魔王。
めっちゃ適当にやってんねんな。
いや、それは分からん。コンセプト分からんまま参加してるから、かいや、適当やってんねんな。
適当にやってんな。
適当に。いや、まあ、最近、てか、昔はね、
うん、
まあ、結構、一本漫画一本丸々やるっていうテイストやったやんか。
うんうんうん、
だから、まあ、できたら区切ろうっていうのがちょうど、
うんうん
うん、区切りのいいところでっていうところで、ピッコロ大魔やったんじゃないかな。
う
ん、まあ、適当にやってるわけじゃないんや。
あ、
ま
あ、
最近、ちょっともうちょっと短くやって
る。そうそうそう。
まあ、その方がでもやっぱギュッと入れるしね、
そうやね、
そこに、
うん、しっかり読めるしな。
そうですね、うん、またドラゴンボールもやっぱり読みたいな、
うん、またやりたいね、うん、
いや本当に、
うん、
ね、
はい、
まあ、
まあ残念
なことですけど、ご
冥
福をお祈り申し上げます。
はい、
はい、
さあということでね、
はい、
今日は漫画群アーです。
はい、
はい、これはまあ、我々がまだ読んだことない漫画のストーリーを想像でちょっと話しようっていうコーナーですけれども、
うん、まあ、あたかも見たかのようにね。
そうです、
うん、
はい、読んできたかのように喋るっていう、うん、はい、で今日やるのが、
はい、
ちょっとまあ巷でも話題にはなってると思うんですけど、
はいはい、
薬屋の独り言。
はい。
はい。これはなんか、次に来る漫画大賞とか取ってたりとか、
うん、
全国書店員が選んだおすすめコミックとか。
ああ、まあ、よう聞くやつやな。
で、今、アニメやってんのかな。
ね、うん、らしいですね、
うん。これはタイトルは知ってました？
いや、全く。
あ、全く知らなかった。
初耳。
お前、逆に、チェルシーどころじゃなく、漫画軍やってて、全く聞いたことないんやっていうのに俺はショック。お前はまあお菓子にな。
まあまあ、お菓子に興味が深いから、うん、チェルシーは知ってても。うんうん、いやでも、それぐらいよでも、チェルシー知らんわ、マジで。
俺にとっての薬屋の独り言みたいな感じ
になってるのかな、ちょっとそう分かれへんけど、うん。そんな有名な、
まあ、
まあ、ほんまやん、
有名、うん。まあまあ、話題にはある程度なってる。
まあそうか。
うん、
まあそうですよね。だっていろんな、うんうん、まあ、出てましたもんね、うんうん、書店員が選ぶとか、
なんちゃらランキングなっていうのになんかいろいろなジャンル
で選ばれてる。逆に俺もショック
こんなに知らんかって
じゃあそんなに有名やったやつが、うん、なんでこっちに来えへんのっていうのはめっちゃショック
まあまあ、
ね、アニメとかだってやっぱやるってなったら、うん、結構やっぱりこう宣伝とか流れるやん、
うんうんうん、
だからなんかそれで知ってそうなもんやけど、
うん、まあまあでも言うても俺も読んでないから、
そうよ、
うん、
一緒よ。
そうそう。有名やとは言えな。
一緒よ。
だから結局そう。だから結局一緒やね。
名前は知ってた、
ね、名前はもちろん知ってた。
そうっすか。漫画部やってるから。
もちろん漫画部やってる。常に漫画にアンテナ張ってるから。俺はお前のお菓子のようにな。アンテナをいつもそっち方面に張ってるから。
ほんまにそうやな。
うん。
ほんまにそうやな。まあまあ僕はまあ極力アンテナ出さずやってるから。漫画に対してのね。
あ、なるべく。あ、フラットな気持ちで。
新鮮さが欲しいから。
はいはいはい。
そうそうそう。
まあ、一素人の意見っていうのも、やっぱりラジオでは必要やということやな。
そうそう、やっぱり、うん。だって、聞いてる人もやっぱり知らん人おるわけだから、うん、そういう目線ないと、ちょっと、
確かに確かに。
退屈になってくる、
ね。確かに確かに。
マジで。
うん。
うん、だから、でも、うん、これやるって決まってから、うん、めっちゃなんか、うん、宣伝広告めっちゃ流れてくるんだけど、それでちょっと戸惑った。
まあ、だから検索とかしてかな。
いや、わからん。
うん。
わからん。でも検索自体はしてないね。このピンポイントで。
タイトルを。
だってタイトルだってタイガーから言われた
通り。まあまあ確かに調べてもうたら中身分かってま
うもんな。そうそうそう。でもめっちゃ出てきた。
だから多分ほんまに流行ってるからやろ。
そうそう。あと、なんか、うん、まあその広告見る限りでは、うん、今なんか54話まで無料で読めますみたいな。そういうキャンペーンみたいなのやってるよ。
なるほど。なるほど。
うん、だからまあ今日漫画軍あーを聞いて、うん、ほんまの話どうやろって気になる人は、
確かに。
そこでちょっと
答え合わせ。
答え合わせしてもらっても、
うん。まあでもほぼ正解やと思うけどな。やっぱ俺とか漫画いっぱい読んでるから。うん、
まあ経験値高いもんね。
そうそう。だから大体俺は当てにいけれる。う
ん、まあまあまあ、でもそう、まあな、当て、うん、まあせな。
うん。
まあ俺も自信はあるよ、いつも。
まあ銀河とかやったけど答え合わせはしてないから、当たってるかどうかは俺分かってないねんけど。
自信はある。
自信はある。
あ、そう。うん、まあまあね。うん、まあそれはまあまあ。なそれはまああるやろな、うん、漫画にアンテナ張りまくってるから、
そうそうそうそう、
いろんなも読んでるしな、
う
んうん、
でまあタッキーはアニメ見てるっていう、う
ん、ああ言うてましたね、
そうそうそう、
タッキーはね、
だから今俺らの後ろで正座してもらってるんだけど今日は参加せずに
いやいや
一応声はかけて
呼ぶなや、じゃあ
声かけてんけど、うん、あもう見てしまってますわ、
ほんならもうええやん、
だからあじゃあ後ろで見といて
見といて、
今だから今ずっと猿グッズはされた状態で後ろで正座して
るから喋られへん状態、
そうそう、
グローブつけて、
万が一
グローブつけて
グローブつけて猿グッズはしてな、サングラスかけて万が一喋られたら困るから、
確かに、うん、呼ぶなよ、じゃあだから、
いやいやでもやっぱメンバーやからさ、
まあ確かに、いや毎回おらんやんでお前毎回おるときに言え、それほんまにほんまに、じゃあいきますか、
はい、
ママ君あの、はい、じゃあ
で一応あの簡単なあらすじだけを、はい、読んで、
ね、
そっから想像するっていう設定なんで、
はい、
僕たちが読んだ、あらすじっていうのが、
はい、
誘拐された挙句とある大国の航空、後ろの宮ね、
うん、
まあ、これ皇帝の奥さんとかちっちゃい息子が住んでる、うん、あの宮殿みたいなところに、
はい、
売り飛ばされた薬屋の少女マオマオ、まあ、ネコネコって書いてマオマオ、
うん、名前ね、
名前が、年季が明けるまでおとなしくしようと決めていたマオマオだったが、ある時皇帝の子供たちが次々と不審死することを知るっていうとこまで、
うん、
であとはまあ一巻の表紙、
はい、
この情報だけを頼りにどんな話かっていうのを想像して喋ろうっていうことです、
はいはいはい、じゃあまあ、
はい、
先行狐でよろしいですかね、
おー、そこ行くか、
はい、行きますよ、
オッケーオッケー、
はいはい、
これ楽しみやで。
まあ、僕はちょっと今回、まあ、あの設定がちょっと、まあ、キャラクターがね、
あの出てくる可愛らしいメモ帳、はいはい、メモにたくさん絵描いてる、はい、
そうですね、
幼稚園児の落書き帳みたいになってるやん。
そうですね、まあ、僕は、うん、あの、まあ、前もそうです、まあ、ま、毎回そのキャラクターの、うん、まあ、ストーリーを考えるときに、うん、絵を描くように、
うん、なるほど、イメージしやすいように。
そうそうそうそう、
なるほど。
なので、ね、まあ、ちょっと一応描かしてもらってます。ではちょっと簡単に説明をさせてもらいますね、はい、薬屋の独り言、うん、こう時は1800年。
おお、そんな昔じゃないな
ぐらいを僕はの読んだ漫画は1800年ぐらい、
200年ちょっと前。
そうですね、1800年時代ぐらいのイメージで僕は読んでたんですけど、中国の物語ですね、うん、まあ、これはもう当然、
うん、
で、当時、うん、この主人公、それめっちゃ前なんこれ。そんな前、いや、そんな言うない
。いやいやいや、まあ、答えは分かる。もちろん、もちろん、もちろん。
うん、まあ、当時、15歳の時に、マオマオは、目の下にあざのある男に誘拐され、うん、それから大国に売られ、皇帝の奉公させられるというような。
あざのある。
はい、はい、うん、目のね、目の下にあざがある。うん、それしか分かってない、マオはね。どんな人に、うん、あの誘拐されたかっていうのはチラッと見えてるっていうのが、うん、そういう感じで、
はいはい、
でそっから2年の月日が流れて、うん、17歳、うん、マオマオがですね、
うん、
その宮のその奉公生活にも慣れた頃、
うん、
まあ、こっから、物語が始まっていくという話です。
はいはいはい、
で、ちょっとマオマオのちょっと家族構成もちょっと説明させてもらうと、
うん、
まあ、薬屋の独り言なんで、
うん、
これ実はあのおじいちゃんが、
うん、
現在77歳で、
うん、記事は
そうなんですよ、あの、ま、あのストーリーには関係ないです
けど、あ、記事は関係ない、
たまたまね、あのお薬を作る製薬者なんですよね、うん、おじいちゃんが、
はいはいはい、薬を作る人、
作れる人、
うん、
でそれを、ま、その父と母が、
うん、
まあ、薬屋を営んで、うん、おじいちゃんが作った薬を売ってるっていう設定。だから薬屋の孫かな、
はいはいはい、
薬屋の娘か、はいはいはい、簡単に言えば、
うんうん、
っていう、まあ、マオマオは、薬屋の娘ということです。う
ん
う
ん、実際商売をしてるのは両親、
両親
作ってるのはおじいちゃ ん、
うん、みたいな、そういうことですね、うん、でまあそういう中で、うん、まあ、マオマオが連れてこられた、生活の中で、うん、その事件が起こるって、まあ、さっきタイガのその説明にもあったように、うん、まあ、事件が起こるんですけども、うん、ちょっとその前に、まあ、こう、あの、日本でいう大奥的な場所やね、これ、あの、場所というか。
工具がね。
工具自体が。うん、だからこれはまあ、女性たちが、うん、まあ、住んでる、
うん、
まあ、その、家みたいな、
うんうん。
家じゃないな。城。城的な。
みたいな、ね、まあ、
結構でかい規模の、うんうん、まあ、日本でいう大奥的なところに住んで、うん、まあ、ほんで、まおまおが、方向としてやってるので、まあ、そのお世話係みたいなことをいろいろやって、
うん、
まあ、2年が経ってもう慣れてきて、
うん、
あと1年で奉公が終わりそうな時に、
うん、
あ、もうすぐ自由になれるというこの1年前に、
うん、
この先ほど、ストーリーの軽い説明でありましたけども、うん、この
王子の
息子が変
身、うんうん、王子がな、王様の息子の王子が、
そう、
うん、
あの、そうですね、皇帝の息子は殺されると、
うんうんうん、
これがね、1人目、
うん、
これが皇后の息子、次男8歳が変死で発見されると、
うん、はいはいはい、8歳まだ幼いやん、
幼い、う
ん、
でちょっとここでちょっと簡単にこの、うん、この宮の中の、
うん、
ちょっと位置関係をちょっと軽く説明してお
いて、位置、おお、むずそうやな、口で言うの、
そう、ちょっと口で簡単に、これはもうあんまり、うん、あの、うんうん、流れるように聞いてもらえたらと思うんだけど、うんうん、まあ、一番上、要は一番上 の、 あの奥さんやね、
うん、
がこれ皇后という人ね、
うんうん、
これ皇后がこのお妻、めっちゃ綺麗なタイプで、
はいはい、
余裕のあるタイプで爆乳、
爆乳ね、はいはいはい、
でその下、
王様は一番最初結婚した人は爆乳を選んだよな、
まあ綺麗が買ったけどね、うん、たまたま爆乳がついてきたみたいな、
爆乳はおまけ、
たま、あ、爆乳やったんや、うん、みたいな、
あ、ぐらいの、なるほどなるほど、ラッキーぐらいや、
ラッキー
ラッキー爆乳な、
ラッキー爆乳あんま聞かんない
そうやな、ラッキー爆、
ラッキー爆やったと、うん、で、まあ、その下に、うん、まあ、側室ですね、
うん、
後期妃、
うん、
これ一人おる、
うん、
でこれはまああの皇后様の代わりになったりとか、うん、まあ、次 の、
うん、
あの位置かな、位で言う、うん、でその下が貴妃、これ二人おんね、
うん、
で貴妃は、
うん、
あ、ごめん。うん、貴妃が2人おる。
うん、
で、その下、が妃。
うん、ああ、そういう名前があんねや。
そう、役職があるんですよ。で
こ順番によって。
順番によって。で、これ、妃は4人。
うんうん、
で、その下に妃っていう役職があって、これが6人。
うん、
で、これが、後期妃。
うん、
で、貴妃。
まあ聞いてる人何も伝わらんけどこれがって言われて今お前が書いてる目え似顔絵を指さしてくれてんねん
そうそう、うん、でまあ一応ねその「ひ」うん「ひん」まあ「ひん」は6人までっていう、うん、でその下は「鬼人」っていう、まあ、下にも役職があって、うん、そっからはちょっともうあんま関係ないんで説明しませんけど、うんうんうんまあ、そういうような役職がある中で、うん、後期妃は、うんまあ、その要は皇后さんの次のくらいの人ね、うんうん、この人は可愛いタイプでおっとり、うん、ほんわかタイプね、
うんうん、
なんか優しい感じの人がタイプね、
うんうんうん、でまあ、一番制裁は結構気強いタイプやったっけ。
いや、爆乳。
あ、爆乳。爆乳。性格なんてない。
爆乳。
とりあえず爆乳で綺麗
しか、
うん、で性格は何もない。い
や、余裕のあるタイプ。
あ、余裕のあるタイプ。
性格で言うと余裕、うん、
余裕のある。おっとりは別にしてない。
おっとりはしてない。
あ、
まあ厳しいとこは厳しいけど、
うんうんうん、
でもまあどっちかというと余裕があるから、
はいはい、
まあ、あんま怒ることもないとい う、
うーん、
まあ、感じね、
はいはい、
でもちろんこの中にもそのいろんな人がおる中で、うん、派閥というのはやっぱりいろいろあるもので、
はいはいはい、
まあ、そういうような中で、うん、まおまおは生活をしてましたと、
うん、
でそんなある日、うん、さっき言いましたけども、うん、8歳の息子が変死で見つかるんですよね、
うん、
で そっから、まあ、その物語は動いていくっていうような形なんですけど、
8歳の息子は皇后の息子やったっけ。
そう、爆乳の、
爆乳のな、ラキバクの、
ラキバクの何やねん、ラキバクって、
ラキバクの息子やな、
ラキバク息子で、ラキバクは、うん、2人息子がおって、
はいはい、
14歳の息子と8歳の息子がおって、
うん、
その次男の方が亡くなったというところでこう物語が進んでいくわけなんですよね、
うんうん
うん、で、まあそのなまあ、この、ね、時代は、まあ、もちろんそうですけど、皇帝がまあ一番なので、
うん、
まあ、いかに皇帝に好かれるか、うんうん、もちろんあとはいかに、まあ、気に入ってもらえるか、
うん、
あとまた子供子孫をね、
うん、
息子をいかに産めるかっていうのがやっぱ重要な時代で、
うんうんうん、
まあ、こういう役職にも影響してくるっていうところで、
うんうん、
まあ、こう位置があるんですけども、うん、そんな中やっぱりその皇后の息子が亡くなることによって、うん、やっぱ皇后はショックで、
うん、
ちょっとやっぱぐったりしちゃうわけよね。
はいはいはい。
まあ60万借金したぐらい。
急にバタって倒れて。
バタって倒れるぐらい。
いや、それ
お前やな。お前の夢や。それは。お前が俺の夢を見た話やな。まあ、バタってなるぐらい。
うん。で、ツーって泣くんやろ？
それお前が見た夢な。俺がそうなっててな。そういう夢を見て
る。そういう夢を見てん、俺は今日。
何やねん、その夢。どんな夢見てんの？
おもろかったわ。
でまあ、そうやっぱだから意気消沈する、うん、そんな中、うん、ただその亡くなったことは分かってるけど、
うん、
死因がまず何かも分かれへんし、
うんうんうん、
でそもそも殺されたのかどうかも分かれへんけど、うん、まあ、変死よね、
うんうん、
なんか跡がないのよ、
うんうん、
殴られたとか、
はいはいはいはい、
まあ、そのこけて血出たとか、うんうん、そういうのでも、うん、単純に死んでる、
うんうん、
だからこう死因も分からないまま、うん、原因も分からないまま、犯人も分からないまま1ヶ月が過ぎ、
うん、
そんな頃、
うん、
次貴妃っていう、
うん、
さっき言ったね、3番目の役職の、
うん、
あれなんですけども、
3番目の奥さん、
奥さん、
うん、
これはね、貴妃は2人おるって言ったんですけど、うん、初っていうのと、
うん、
チュンっていうのがおんねんけど、うん、
両方鳥っぽいな、なんかな、
あ、そうですか、
うん、
まあまあまあそうでもないんですけど鳥からは来てないんですけど、
ね、あ、そうね、ハツって心臓、鳥の心臓のことハツっていうもん
ね、あ、確かにね、
ああ
言うな、
うん、
ハツうまいよな、
ハツうまい、うん、
でもそのハツじゃないね、
あ、ちゃん、
う
ん、
でやっぱハツとチュンがおって、うんうん、でまあその2人目の貴妃、
うん、
チュンの息子、これがね、息子がね、
うん、
10歳、
うん、
これまたもや変死で見つかります。
ああ、第3番目の奥さんの息子、
はい。そう。だからこのチュンの3番目の息子の、
はいはいはい。
長男ね。
はいはい。
10歳、ドラ。
ドラ、
はい。ドラがね、死にます。で、いよいよここで、まあ、事件が。
うん。ちょっと待ってな。
どうした
ズボンの中から靴下出てきたの。
怖っ。 怖い。お前邪魔すんなよ、お前。
怖い怖い怖い怖い。なんかモコモコしてんなと思って。で、ずっと探しててん、これ。
お前なんか足ずっとゴソゴソやってんなと思って。
ごめんごめんごめん。
話聞いてた前半のとこちゃんと入って
た。前半は聞いてた。でも、今の10秒ぐらい聞いてなかった。3番目の奥さんの、長男の10歳の息子が死んでる。そう、だから
今、まあ2人が、2人死んだってことで、うんうんうん。で、ここでちょっとまあシーン変わって、うんおじいちゃんと、まおまおの昔のちょっと、エピソードにちょっと入るんだけど、うんまあ、おじいちゃんがこう、はいはい、
過去回想。
過去回想みたいな。うんうん、まあ、2枚ページぐらいやけど。
ああ、そうね。ワンピースぐらい何巻に渡ったことはないん
や。大作になるから、うん、終わらんから。
あなるほど。
うん。まあ、おじいちゃん薬を作ってるのは、やっぱまおまお手伝って、おじいちゃん子やから、
うん、
手伝ってて、うん、で、まあ、薬で人を殺すこともできるけど、
うん、
助ける。うん、そんな薬をわしは作りたいんじゃっていうのをおじいちゃんが言ってて、まおまはそれがやっぱ胸に刺さって、
うんうんうん、
おじいちゃんみたいな薬を作る人になりたいと微笑むシーンがあるんですよ、
うんうんうんうん、
でそっから人がどんどん死んでいるっていうところを、まおまがこう2人目死んだところをちょうど、死体を見たんかな、
うん、
そこでまおまがこうボソッと言うわけよね、うん、やっぱ何かがおかしい、
うん、
死因が不明やけど誰かがこういう時に殺害してるんではないか、
うん、
まさかそんなはずもないと、
うんうん
でも誰かが毒を入れて殺したとか、うん、そういった形跡もあるわけでもなく、
うん、
私ももうすぐ奉公終わろうとしてるのになぜこんなことが突然起こるの、
はいはい、
起こってしまうのと、
うんうんうん、
これ全部独り言でずっと言ってるわけです、
うん、
一人で、
うんうん、
っていう話の展開からこうずっと事件は解決しないまま、
うん、
またちょっと日常平穏な日常じゃないですけど、
うん、
そっからまた平穏な日常を取り戻しながらも、
うん、
不穏な空気をずっと解決してない、
うんうん、まあ犯人が見つかってないもんな。
そうそうそう、うん、っていうようなところの月日がある中、
うん、
今度ね、うん、2週間後に、
うん
今度初月日の3番目のもう一人の方の、
うん、
初の息子12歳が、
うん
ピンフって言うんですけど、
ピンフ、
はい、
あなるほどな、うん、麻雀からつけてるわけ。
僕はもう麻雀牌から。
なるほどね。
麻雀からって、
はいはいはい
はい、だから初ごめんな、
はいはい、なるほどね。
もう大河が麻雀でペイント来てくれるかなと思って、
うん、なるほど、うん、そうかチュンとかな、
はい、だから初の息子が、うん、12歳は今度行方不明になる、
うんうんうんうん、
だからあの死体は発見されず、
うんうんうん、
結局あの死体が、うん、あの見つかってないけど行方不明になると、
うん、
でこっからやっぱまあ、ここでも一応終わんねんけど、
うん、
あのマオマオが、
うん、
こう独り言で言ってることで、
うん、
順番に事件をこれから解決していくっていうような、
うん、
まあ、要は探偵ものやね、
うんうんうん、
簡単に言うと、
うんうんうん、
ただそのマオマオはやっぱこう今までその興味をまあ、奉公が終われば、
うん、
もう出れるから、
うん、
まあ、もうおとなしくしようと思ってたけど、
うん、
ほっとけないタイプね、
うんうんうんうん、
だからこう一つずつやっぱりこう解決をどんどんマオマオがしていくっていう展開で犯人が誰かっていう、
うんうん、独り言っていうのはそれどういうこと、うん、なんか一人でこう頭の中推理してる最中にブツブツ言う、
そう口に出てまうタイプやね。
なるほどな。
だからその独り言を聞いた周りがざわつくっていう、う
んうん、はいはいはい、はい、
そうそうそう。だからマオマオは一人で事件を、
うん、
に向かってるねんけども、うん、奉公しながら、
うん、
その独り言がどんどんその声に出てるから、
うん、
周りの人にも影響されていくっていう、
うん、
で、まあ、事件解決に結びつくっていうような
。だ誰が探偵役やろ、お前が犯人だってやっぱ言うシーンは絶対いるわけやんか。
あ、そうやな、
うん、だ誰が言うのそれは。
ねこれはマオマオが、
うん、
あいつが犯人だって、
あ、マオマオが結局言うん、
そうそうそう、それだから言うねんけど、うん、独り言で、
ああ、一人ごと。
全部一人ごとや
ね。だこれ、あ、そうだ、誰が犯人だっていうのを誰かがこう聞いてて。
いや、そんなぼやぼやぼやしてない。もっとしっかりはっきり言って
る。それ、一人ごとなんか、それは。
そう、一人ごと。全部一人ごと。全部一人
ごと。どっかで、あいつが犯人だって、空に向かって言ってる感じやろ。
空に向かって。
空とか誰もおらんところで言ってるわけやろ。
誰もおらんとこで言ってるって言いながらも、うん、それ誰もおらんとこがないわけやんか。いろんな人がいっぱいおるから、
うんうん、
でそれをまおまおは自分で推理しながらこう言ってるのが、うん、伝達されていくっていう感じでね、
あ、
声に出てるから。
でも誰かがあなたが犯人だって言わんとあかんやんか。
まあまあまあ、まだ言
わん、うん、っていうか、まあ、やっぱ漫画の醍醐味というか、
まあまあ、
推理は絶対あなたが犯人だ、
真実は一つだとか言わなあかん、
言わなあかんから、
じっちゃんの投げかけて
るから
言わなあかんもん、
ね、だからそういうシーンを誰がそれをやる立場におんのかっていう、
あ、
毎回変わんのかな、まあ、それを聞いたやつが、
うん、
あ、でも新しいかもな。なんか毎回その探偵役が変わるというか。
あ、でも、いや、それコナンであるよ。
あ、導く。まあ、もう、もう、確かにな。確かにな。そのことかな。
でも、まだ解決してないから。
うん。
まあ、犯人は一人っていうか、
うん。
まあ、結局これ、協力者がおんねんけど、まあ、そこまでは分かってんねん。
ああ、人、単独犯じゃないんや。
そう。これは、さっきちょっと冒頭に言った、うん、まあ、その、まあ、僕は呼んだとこまでよ。
うんうんうん、
まあ、知ってるとこまでしか言われへんから。
うん
うんうん、ヒという、まあ、その4人おる女性4人グループがおんねんけど、
うん、
その中のトンっていうやつがおんねん、
うんうんうん、
まあ、トン、ナン、シャー、ペーの4人おって、
はいはいはい、
ヒの中のトンが実は犯人の協力者で、
うんうん、
協力者っていうことはまだ明かされてないねんけど、
うんうんうん、
まず明確に
明確 に,
明確には、
うん、
でもその
トン読者はお前はもう呼んでてトンちょっと協力者っぽいなって気づいたんや。
いやいや、それはもう、うん、明かされて
ん、明かされてんね
ん。今だからトンが犯人
あーってなってるけど。
っていうところで終わってるって。
なるほど、
う
ん。でも真犯人は別におるっぽいみたいな感じになってるところで止まってんねや。
そう。
あ、
今そういうところやね。
ああ、なるほど。
だからまあその犯人が誰だとかいうのは、うん、明確ではないけど、うん、まあその、は、マオマオの独り言で、
うん、
まあトンに結びついたから、
うん、
あいつだって言うのは、
うん、
まあ、周り全員が言うみたいな。
その、まあ、女っていうのはそういうもんやから、
そうそうそう、
みんなでな、
そう結構
徒党組んで、
そうそうそう、
あんたが犯人でしょって言って、
そうそう、
つま先でコツコツ蹴ったりすんねや。
まあそうなんです。
全員な、
まあ、でもあともう一個、そのさっきエピソード言わんかった、うん、ちょっと忘れてたんですけど、うん、まあ、2番目の好奇妃、
うん、
ハクが疑われるシーンがあるのよ、
うんうんうん、
っていうのはこのさっき言ったおっとりほんわかタイプ、
うん、
まあ、やっぱりその周りの噂でやっぱ何日も経ってて、
うん、
みんなの子供がおれへんなって言っているのに対して、
うんうん、
後期妃の子供2人おんねんけど、
うん、
2人は無事なのよね。
うん、
でそれでなんかやっぱ噂がね、
うん、
後期妃が犯人なんじゃないのみたいな、
うんうんうん、
まあ、流れんねんけど、
うん、
まあ、マオマオの独り言によって、
うん、
トンが怪しいというか、
うん、
1人目の事件はトンがやったんじゃないかっていう、
うん、
ところで今トンが危ない状態ね、
うん、危ない、うん、でも犯人は犯人だよ。
犯人は犯人、
うん
うん、
まあ、でもそこまでしか読んでへん。
実行犯、
実行犯、なるほどな。
でもまあここで今は終わってるけど、
うんうんうん、
まだ指示者がおるんじゃないかっていう。
ああ、じゃあ殺害方法とかも結構もう分かってんねや。
そう、一人目のところはまあまあが解決したって感じ、
うんうん、薬をやっぱ使ってる。
アヘンを大量に摂取させたみたいな、
うん、
こう1800年時代ってやっぱアヘン結構、はいはい、でこの時の時代
真のアヘン戦争
が、そうそうそう、
時代やな。
そうそう、でアヘンって、うん、まあ薬も昔は用いられてる、
うん、
してたらしくて、まあ、そういう、まあ、
モルヒネとかな。
そうそうそうそう、うん、だからまあ今は良くないよって言われてるものも、うん、その当時は結構その薬の中にも入ったりするので、
うん、
まあそのおじいちゃんの、
うん、
お医者さんのっていうか薬の薬剤の知識があったがために、
うん、
まあまあそれをアヘンだっていうのを、
うん、
アヘンに違いないっていうね、
アヘンで殺した、
アヘンの大量摂取だみたいな、
あいう、ね、ぶち込んだわけやな、大量に、
大量にぶち込む。まあ、実際には、うん、多分、こう、知らん人おったらあれやけど、うん、身近なところで、まあ、僕らの生活圏内でも、
うん、
大量に摂取したら死ぬものっていっぱいあって、実は。
うんうんうん、
まあ、例えば、
うん、
歯磨き粉のフッ化物なんて、
うん、
歯磨き粉を24本分摂取したら死ぬらしい。
うんうん、じゃあ俺危ないかも。
何本使ってんの何本使ってんの
危ねえ。
ギリギリ
22本使ってた
俺。危ねえ、うん。マジ危ねえ。
危なかった。
控えた方がいい、絶対。めちゃめちゃ使ってるよ、うん。とか、あと、食塩やな。これはまあ有名やと思うねんけど。
うん、
だ醤油1本1リットルを飲むとちょうど、致死量に達するらしい。
危ね
え。そんな使ってんの？
危ねえ。
醤油。
8割飲んでた。
飲んでるの？食べ物は？いいんだけ？
いいんだけ。
やばいって、それは。うん、死ぬで、ほんで。
あ、ほんま？
うん。だ1リッターで死ぬわけやから。
あ、
で、
そうね、
これ実際に、うん、でもほんまに冗談の気で、うん、中国では大量の塩を飲むことで、
うん、
よく知られた自殺方法らしい。
なんか苦しそう。
お前8、お前8言ってんやろ？
いや、俺は死んでないからさ。
0.8言って
る。俺はギリ生きてるから。
それ気づいた。
全然大丈夫。全然ピンピンやねんけど。
元気？
うん。でも、その死に方めっちゃしんどそうやな。
逆にな。
うん。うん、
まあでもさ、大量に摂取することによって死ぬものっていっぱいあって、
うん、
まあその当時ではやっぱアヘンが、
うん、
まあ大々的に、一人目の殺害はそうだっていうのをマオンが説明、
うん、
説明っていうか、謎解き、
うん、
謎解きするっていう感じだね。
あ、でもその時代じゃあ、まあ実際の 中国に照らし合わせてる話なわけやな、それ。
まあ僕はもう、照らし合わせてるというか、うん、まあそう書いてあったから。
うん、ああ、そう。それやったら、まあその時代って、まあアヘンが中国内でめっちゃ問題になるぐらい流行ってたから、
はいはい。
アヘンの過剰摂取で死ぬってなんかまあ、わかりそうやん。
まあまあ確かにな。
うん。
まあだから、まあ、
推理するまでもないような気もする。
まあまあ、そんなことない。それを言っちゃ漫画。漫画やから。
そんなに流行ってんのやったら国でな。
まあまあ、だから一人目はその簡単な。
うん。
まあめちゃめちゃ簡単な。
うん、ああ、二人目、三人目とかはもっと、まあ、手食い殺し方してんのや。薬使って。
ま、そうか。
醤
油。醤油
の感じ。二
人目は醤油。二人目。まあ三人目は死んでないから。行方不明にな
ってる。あ、行方不明になってる。
またこれ分からへんねん。
ああ、なるほど。
そうそうそう。見つかってないから。
なるほど。
どうなったかっていう。
あ
で、あと、うん、ちょっとごめんなさい。まあ僕の話はこれ以上なんですけど、うん、皇帝がやっぱり自分の子供死んでるから、来るわけよね。
うん、うん、うんうん。
で、やっぱりその、マオマオが、まあ普段の方向生活を送ってたら、
うん
別に目につかへんねんけど、
うん、
やっぱこの事件性のところにやっぱ寄っていっちゃう、
うん
まあ、こう解決をしようっていう気はないねんけど、
うん、
こう動いてるから、
うん、
それを見てちょっとあの娘誰やねんっていうふ
う
にはなってくるというか、
うん、
皇后もちょっとあ皇后じゃあ天皇も
天皇
ちゃう皇帝、うん、皇帝もやっぱちょっと気になってくる
マオマオのこと
マオマオのこと、
うんうん、それはいい意味で
まあいい意味であ
、いい意味で。
いい意味でっていうか、うん、あの娘は誰やねん。
うんうんうん、うん。
どこから来た人やねんっていう。うん、で、それをまあ自分の部下、
うん、
まあ、一番近い信用できる部下に、
うんうん、
あの娘を調べ、あの娘がどっから来たか調べてくれみたいな。
うんうんうん、
で、ちょっと素性がこれからこう分かってくるっていう。
ああ、なんか特別な素性があんねや。
いや、ないよね。いやないけど、まあその、まあ皇帝からしたらもう無数におる中の一人の方向人やから、
うんうん、あまあまあシンプルにどんなやつやねんっていう。
そうそう、どこでの娘やねみたいな。
あ
まあ一応そういうところで、
うんうんうん、
はい。
これ貴妃二人おって、
はいはい。
ハツとチュンやんか。
はいはい。
で、高貴妃がハクやんか。
ハクね。あ、さっきちょっと名前言いませんでしたけどね、
気になるな。これ俺、貴妃を三人にして、ハク、ハツ、チュンにしてほしかったな。なんでハクだけ上のランクにしてあんねやろっていうのが。
あ、これでもなんかほんまに、うん、ほんまの1800年時代の、新時代の役職に基づいて作ったんですよ。作ったって書かれてるんですよ。うん
いやいや、麻雀で白髪チューンって別に横並びやんか。
はいはい、はい。
何が一番偉いとかないやんか。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
それやったら俺ちゃんと横並びにしてほしかったな。
ああ、確かにね。そこは、まあでも作者に言ってよ。
あ
作者に言って
よ。これはほんまに皇后一人、皇貴妃一人っていうのは決まってるの。
まあ一応その当時の、
うん、
まあその国にもよるとは思うんですけど。
別にそれ変えてもよかったよな。
まあ、確かに
俺は白髪チューンが分かれてるのが俺めっちゃ気になるわ。
いやまあ確かに
な。なんで白が、あ、お前の中で白を上のもんやと思ってんねんなっていう。
いや、違います。順番に書いただけ。
あ、そう。あ、白髪チューンやったな。
そうそう。
皇后は名前何やったっけ
皇后名前、バグニュ
ー。お前そこなんか。
バグニュ
ー。なんかつけろよ。中連宝刀とかなんか。
いや、まあそうなんですよ、
ね。強い手とかでええやん。
まあ、ちゃ、違うね。まあ、皇后は、ちょっとまあ、名前を言うよりも、
うん、
まあ、皇后って言った方がいいかなっていうので、名前をちょっと、設定されてな
か
った、
うん。まあまあ、一人しかおらんから。
作者が。
作者が。それめっちゃ困りそうやな。まあ確かに。
そうそう。
いや、まあ、皇后って呼ぶんか。
そうそう。
誰しも。
皇后様やからな。
あ
まあ言うたら一番やから。
あ
まあまあまあ。まあでも皇后様はちょっとこれからね。
うん、
まあ、まあ、いろいろあるんですけどね。
はいはい。うん、あ、いろいろあんねや。
あるらしい。
どこでそう思った何ページ、何巻の何ページでそう思った
いや、ちょっとね、うん、もうほんまに息子8歳が、ロンがね、
うん、
死んで、
ロンだよ。
そう。じゃロンが死んでから、ロンが死んでから、やっぱりその、意気消沈なのよ。
うんうんうん。
うんうんうん、で今最新話が、
うん、
その長男息子チーがおんねんけど、
うんうんうん、
チーが、
うん、
首吊られてるっていう状態がその最新今の最新今
さポンは
ポンはどこにあポンは初の娘、う
ん、あ初の娘死んでないんやな
まだ死んでない
そいつポンやねんな
ポン、
はい、他は、
まあ、あとちょっともう終わり
ピンフあさピンフもった
ピンフは行方不明の息子ね
あなるほど、ねは
い、まあ多分聞いてる人ちょっとね、うん、ズーないと分かりにくいと思いますけどちょっと名前いっぱい出てきすぎまあそういうようなまあ要はマオまあ、簡単に言うとマオマオがこの中で起こった殺人の犯人を、まあ、追い求めていくっていうのは簡単な、
うん、
ただまあその マオマオはね、もともとここの人じゃなくて、やっぱ、うん、薬屋の娘ですから、うん、まあ、帰りたいという思いはやっぱりありますし。
家の商売継ぎたい。
まあ、継ぎたいというよりも、うん、
まあ、家族の元で生活したい。無理やり
連れてこられてるから。うんうんうんうん、そうそうそう。そうですね。
なるほどな。あ、だいぶ離れたところに住んでんのか。
だからどこにおるかわからないぐらいの。
ああ、そうか。
だって、その、
さらわれて売られてるから
ね。そうそうそう。うん、大国にも連れてこられてるから。
ああ、そうか。だから全く、じゃあ。
だお父さんとかおじいちゃんとかめっちゃ探してるから、今。
方向終わって、あ、そうか、家に帰るわけ
か。まあ、その出れるから。出て帰ろうっていうのは思ってるよね。うん。思ってるよね。めっちゃ探してるから。めっちゃ探してるから。
あ、そうか、そうか。
でも、その、うん、まさかこんなとこにおると思ってない。
そうやな。そんな工具のところで働いてるなんて思
わへんからな。ここに薬売りに来てるから。
うん、なるほどな。
お父さん。
そうか、ニアミスしてんねや。
そう。
でも会えてないわけ。
人多すぎてね。
なるほどな。
で、薬は持ってきてるから。
うんうんうん、
ここに。うん、やっぱ、得意先やから。
得意先だよな。うん、あ、じゃあ結構腕利きの薬屋や。
そうそうそう、うん、おじいちゃんがね、やっぱりいい薬作るから。
うんうん、そんな王
様とな。オリジナル。
オリジナルのな。アヘンをたっぷり使った。
効きますぜ、
一発で元気になりますぜ。
めっちゃ笑って。聞いてた俺の、お前俺の話、靴下でお前話聞いてなかったの、お前おじいちゃんは
数十秒だけ
人の命を助けたい、うん、その薬を。
いや、でも元気にしたい。いや、でもそうやと、日本だって。
気にしすぎたよ。
当時は。
効きますぜ。
ヒロポンだってそんな禁止薬物じゃなかったから
さ。確かにね。
いいもんと思ってるけど、今になったら間違ってるもん使ってたとかもあるからな。
確かに。まあその当時はあったかもしれない。うん、実際そうそう。でもおじいはそういうんじゃない。まあそうね。ちょっとしか入れて
ない。ああ、ちょっとだけな。ちょっとだけ、ちょっとだけ入れときますぜ。
悪いね。おじいちゃん犯人やん、もう全部。
そうやろな。俺はでもなんかおじいちゃん犯人ちゃうかなと思ってたわ、聞いてて。
あ、そうですか。
うん。っていうか、あ、黒幕は
黒幕
そうそうそう。
あ、そうですか。
うん、まあ、だって、ちょこちょこ出入りしてる。あ、でもおじいちゃん
は出入りしてないから、お父さんやから。
あ、じゃあお父さんやな。
すっとこおじいちゃん。
うん。
すっとこおじいちゃん、お父さん。
お父さんやな。
お父さんは、あの、薬に知識ないから。うん。売るのはたけてるけど。
なるほど。
そうそうそう。
ちょっと難しいな、まあね、誰が犯人だよな。でもこういうのって大体。
犯人は初。
初なんやな。
いや、まだやってないか分からへんけど、うんうん、まあ一応僕の予想。
まあね。だ大体今までの登場人物の中に犯人おらんとスッキリせえへんからな。
おらんはやばいやろ。
うん、
たまにあるけどな。
うん、え、お前、誰みたいな。
マジで。あるからな、たまに。
誰お前そ
う
そ
う。
みたいな。
まあでも、初ちゃうかなっていう感じだね。
うん。キヒな。3番目の奥さん。
3番目の奥さんの。ただ、そのまあ、ピンフ、息子がまあ、行方不明になってるっていうところは、ちょっと。
なるほどな。
あれですけど。
まあ、自分から目そらすためやろうな。
うん。でそうですね。うん、まあ、あと、やっぱね、この時代ですから。
うん、
やっぱもちろん自分がやっぱ交互になりたいという意思はあるからね。
うん、
まあ、その辺がありますよね。
うん、
ただやっぱその誰と誰がこう組んでるかっていうのがやっぱこう面白いところではある、この作品の。
なるほどな、うん。登場人物多いだけに。
そうそうそうそう。うん、まだいっぱい鬼人以下のその、うん、もっと平野。
うん。まあ普通のただの使用人とかもおるわけ
ですね。いっぱいいますから。うん、はいはい。まあ2000人ぐらい規模でいます
んでね。そんなおんねや、
はいはい。
なるほど。
そう。まあ男性は禁止なんでね。
うん、
もう本当に昔のっていうか多くやね。
なるほど。
はい。っていうような感じで。
そういう。
以上。
OK です。
ね。
なるほど。
じゃちょっとタイガの。
俺はね、まあ俺別に時代とか国とかは特定してないね。
なるほどね。
うん、
まあ僕ちょっとしっかり特定しましたけど。
うんうんうん。なんか俺はマオマオっていう女の子は、うん、まあ工具で薬屋やってんねんけど。
あ、工具の中で？
そうそうそうそう。
あ、もうショップ？うん、ショップで、
まあ、ショップっていうか、まあ、薬屋というか、薬を担当してるというかな。
なるほどね。うん、あ、そういうこと。
うん。
の、あ、
薬師みたいな感じで。
ね、はいはい。薬剤師みたいな。
まあ、みたいな感じで。
は
い、で、やけど、まおまおってすごい面倒見よくて、
はいはい、
その、工具の外の街に出て、うん、例えば困ってる、なんかおばあさんの荷物持ってあげたりとか、
ああ、信号とかで、要は、
ああ、そうそう。
見かけるやつのパターン、ね。
で、なんか、みなしごの子供をちょっとなんかご飯あげたりとか、なんかもう、ブツブツ一人で言いながら徘徊してるおじいさんを家連れて行ってあげたりとか。
うんうんうん、
なんかもう、すごいみんなに、
面倒見がいいんやな。
そう、困ってる人たちをつい助けたくなる。
助けた誘拐されたけど。
そうそう、誘拐。いや、むしろ、だからかな。
あ、むしろね。
そうそう。
そういうこと。
そうそう。で、そういうのを、まあ、やってるねんけど、
うん、
まあ、でも、この、 時代っていうかこの設定では この世界では薬っていうのはなんかあんまりまだどういうものかよく分かってないと。
あ、なるほどね。
まあ、なんか何かしらちょっと体にいいものなんかな、
うんうんうん、
もう何やったらちょっと半ばまじないに近いようなぐらいに思われてる職業
で。なるほど。
でそんな中でこう王子たちが死ぬねんな、うん、
はいはい、
で俺の中では王子って結構もうなんか10代後半ぐらい、
あ、だからもうすぐ、うん、大人になるってことやな。
まあまあそうやな、
即位にも近づいてるような、
そうそうそうそう、はい、もう自分の意思もちゃんとあって、うんうん、いろいろ自分でできるような年齢の王子たちが死ぬねんな、
うん、
でまあ 王様はもちろん、まあ、犯人を探せってこう命令すんねんけど、
うんうん、
ただなんで死んだかが全然わからへん。
結局ね。
結局。
はいはい。
で、その、王子っていうのは。
醤油？
え？
醤油？
醤油ではなさそうやな、俺が呼んだ感じではな。で、なんか、その、王子たちは、まあ言うたら王様の子供やから、
うん、
もう好き勝手 やってんねんな。
実は。
実は。
めっちゃ悪いやつや。
まあ実はでもなく、もう結構みんなわかってんねん。もういろんなもう女をいっぱい手出したりとか。もう
それええの？それええの？それお父さん知ってんの？
お父さんもまあなんとなく知ってるけど、まあ、
一緒にとか、
え？一緒にやってる可能性もある。
あ、それぐらいの、
うん、ぐらい。
ああ、
まあでも国自体がもう結構腐ってんねん。
なるほどね、
うん。でも王子も好き勝手やってるし、
うんうんうん、
誰かからこう恨まれてる可能性もあるし、
まあ可能性も高さやな。
でも死因が分かれへんから、うん、まあ呪いとか。何かそう魔術的なことで殺された可能性もあるかもみたいな、
うんうん、
でもまあなんで死んだかっていうのを特定せなあかんから、うんうん、とりあえず犯人を探せみたいに王様は言うねんけど、
うん、
まあ、全然見つからない、
見つからない。
で、まあ、ある夜、
うん、
こう街中に置いてある椅子にポツンと座ってるおじさんがおって、
う
ん、でそのおじさんはこうマオマオがいつも家まで送り届けてる、
あ、さっきおった
でしょ、そうそう、もう頭がもうパーになってしまってるおじさんなんやけど、うんうんうん、そのおじさんが椅子に腰掛けてずっとブツブツ言ってんねんな、
うん、
でその横に、まあ、シルエットがあって、
うん、
でおじさんはまあずっともううつろな顔でブツブツ言ってんねんけど、
うん、
その横のシルエットが、
うん、
あ、おじさん分かった、じゃあ次はその方法を試してみるねっていうね。
お
ー、でそのシルエットがパッと立ち上がっておじさんの方を振り返って、
うん、
この前おじさんの言った通りにやったらうまくいったよ、ありがとうっていうのが、
うん、
マオマオやって、
あ、マオマオってもう分かるの、その時に
そこで分かる
シルエットがパッと
パッと、
はいはい、
でマオマオやった、
今まではコナンの犯人みたいな感じだった、
そうそう、うん、
真っ黒やってね、
真っ黒やった、
こっち見たらマオマオ、
マオマオやったでも顔の真ん中以外全部真っ黒
いやもう
頭つるっとしてて顔面のところ顔面のところだけくり抜いたようにマオマオの顔になってて、それ以外はつるっとした、服のシルエットもない、全部つるっとしてる体も、
そこ黒の意味ない、いやもう全部出せよ、え、それほんま、
それよほんま、俺読んだやつはほんまにそうなってて、あ、斬新と思って、
ほんま斬新隠すなよ、もう。もうええねん。
むしろそこだけ隠さなあかんしな。
そうやねん。そうやねん。前は、まあ読んだやつはしゃあないな、
うん。で、そこで第1話が終わんねん。
まだ1話？
そう。
だから、マオマオが、な、これを、やったっていうことが分かったところで1話あんねん、
う
ん。
そうそう。だからそういう引きよな。第1話で。
ああ。
どういうストーリーなんでやろうっていうのが。
まあでも、うん、悔しいけど。1話ファーストインパクトあるよな。お前。
っていうか、どういう意味ってなるよな。最後の一コマ。顔だけ。あとはコナンの、つるっとしたシルエット。
意味わからんし。
全身タイツみたいになってるからな。
まあでも、それは置いといて。
うん、
マオマオが犯人なんやっていうのが、1話目でわかるっていうのは、めっちゃ引き込まれる
よね。うん、
ああ、いいね。
で、まあ、これは、まあ、どういうことかというと、うん、まあ、後々分かっていくねんけど。
まあね。
マオマオ。
後々分かっていけんかったらやばない。
ま、マオマオは、薬を使って、まあ、国の偉い人、まあ、毒殺、
うん、
薬を使って毒殺してんねんけど、
うんうん、
まあ、なんでこんなことしてるかって言ったら、
うん、
マオマオは昔、さらわれた上、
うん、
こう、売られてるわけやんか。
はいはい。
でも、その過程で、うん、もう、かなりひどい目にもいろいろあってきてんねんな。
もうここでは言えないような
。言えないような。
すごいことやな。
すごいことがいろいろ、まおまおの
身に。腐ってる国やもんな。
そうそう。うん、だからなんでそんなことをするやつがおるかって言ったら、そもそもやっぱ国が腐ってるから。
うんうん、だから上をもう絶やさないと、うん、これみんなもう苦しいよと。そうそうそう。
だから国の中から変えていかなあかんっていうのがあって、まおまおは秘密裏にそういうことをしてんねんけど、
うんうん、
これ途中でまあ、おじさんが何者かっていうのを、うん、まあ、まおまおは分からんねんけど、読者にだけ、そのおじさんの素性みたいなのが語られるエピソードがあんねんけど。
あ、これはまおまお目線ではもう分からない
の？そう、分からへんねん。
あ、
このおじさんっていうのは、
気になるよね。
もともと、その、宮殿のところで、薬屋をやってて。
うん、あ、一緒や。
一緒。
まおまおまおの先輩やな。そう、簡単に言うと。
もう何年も前の話だけど。
そうやって、宮殿っていうのは、その、うん、男の人も入れんの？
高級とはまた別の。
あ、そういうことね。
そうそう、王様のおる方の。
なるほどね。
うん、ところで、薬屋をやってて、うん、すごい正義感の強い薬屋やって。
うんうんうん、
で、国が腐ってるから、うん、もうなんかいらんことしてるやつとかに、うん、おい、お前そんなことするんじゃないとか。
ああ、ちゃんと言うタイプ。
いろいろ言うててんけど、うん、まあ、それゆえに、大臣とかいろんなやつに恨まれてて、
うんうん、嫌われもするよな。
ある罪を被せられてしまうねんな。
なるほど。
で、それで拷問にあって、うんうん、その結果、頭がパーになってしまうねんな。
ええー。
で、そのまま街に放り出されんねん。
なるほどね。
いやけど、うん、その薬屋は、うん、その国の王様たちとか大臣とかへの恨みと、うんうん、薬の知識だけがずっと頭に残ってて。
なるほど。
一人でずっと、うん、どうやってそいつらを殺すかっていう方を一人ごとでずっとブツブツ言うてんねん。
なるほど。
いやけど、まあ、うん、この人って、まあ、元犯罪者やっていうふうに街中でも広まってるし、
うんうんうん、
誰も近づいてけへんねん、
うんうんうん、
で近づけへんし、近づいたとしても、うん、そいつがブツブツ言ってる内容が薬の専門的なこと言ってるから、
何言ってるか分からん。
そう、何を言ってるかそもそも分かれへん、
うんうんうん、
っていう状態で何年も経って、うん、でそこに現れたのがマオマオ、うん、マオマオはいろんな人の面倒を見たいから、うんうん、そんなおじさんでも積極的に接するし、
うんうん、
でマオマオも薬屋やからおじさんが何を言ってるかっていうのを理解できる。
なるほどね。
でその上、はいはい、マオマオは国を変えたいと思ってるから、うん、おじさんの意思とそこでちょうどつながって、
うん、
おじさんが独り言でブツブツ言ってるやり方を、うん、実際にマオマオが試して、うん、国を変えていくっていう話。
ああ、なるほど。え、終わったん？
いや、まだ完結してない。
あ、よかった。ああ、完結してないじゃ、うん、もうその台湾ストーリー終わったってこと？言い終わったん？もう。
あ、そうやな。あ、でも、一応、ここまでで、
うん、
あ、そうそう、っていう話。
っていう話ね。
そうそう。
はいはいはい、
まあ、でも、こっから、はい、まあ、途中で、おじさんの、昔話みたいなのが結構あんねんけど。
はいはい、
まあ、結構、まあ、
結構重要よね。
そうそう、ポイントでしか出てきえへんから、うん、おじさんがどんな人かっていうのも、やっぱ読者も気になるし。
まあまあまあ、まあ、みんな気になるね。
そうそう。うん、で、おじさんは、まあ、本名が、ホウホウっていう名前やね。
あ、
う、
あ、
ん。これ、まあ、漢字で書いたらサルサルって書くねんけど。
あ、出たな。こっからか。こっからね。
で、まあ、まずその話が始まって。
ええねんけどな、最初。ほんまええねんけど。
まあ、こっから。一番最初のコマが、木の上でバナナ食べてるシーンから始まんねんけど。
どういうこと？今そのホウホウの。
あ、ホウホウかな。
過去エピソード、
うん、あ、そうそうそう。
ワンピーススタイルやね。結構長めやね。
あ、そうやな。
過去編。
かなり、60巻ぐらい
だから、メインそっちになってくるんだよ。方法が、
エピソード、そうそう。木の上でバナナ食べてるところから始まるエピソードなんやけど。
それちょっとよくわかるな、
まあ。で、その方法が、うん、まあ、植物とかが好きで。
うん、ちょっと待って、人、うん、
ああ、どうなんかな。
まあ、呼んでいいかのわから
ない
。
うん、そうやな。
今、猿ではないよね。名前だけ。
名前はサルサル。だって、マオマオも猫猫だ
から。確かに、そ
う。でも猫じゃなかったやろ？
全然違う。うん、まあ、そういう、全然ある。うん、そう
で、ホウホウが、うん、そう、植物育ててて、
うん、
で、なんか、これ、吸ったらすごい気持ちよくなるみたいな薬を発見するんやんか。
ホウホウがね。
ホウホウが、
うん。
で、なんかいっぱいその植物をいろいろ乾燥させたりとか、なんかいろいろ作ってて、
うんうん、
で、それをなんか、その宮殿のみんなにこう、配っててやんか。
うんうん、え、今、薬屋じゃないの、うん、まだ。
あ、じゃないじゃない。
じゃない、もう。
そう。やけど、うん、こう、配ってて、みんなが、あ、これいいなって言って、そ、うんうん、したら、ホウホウは陰でみんなから、薬屋って呼ばれるようになって。
うん、勝手にな。
うん。
勝手にね。
そうそうそう、
はいはい。自分では意識してないけど。
そうそうそう。
うん、
で、 でもある時こう干ばつというか日照りみたいなんで植物が全く育たんようになってしまって、うん、
ありますよね、うん、
でその時にほうほうにみんなが、うん、お前あれ早くくれよおいお前あれ早く渡してくれよみたいなこと言って、うん、ほうほうもほうほうほうほうほうって言ってずっと
木の上昨日焦ってるからかな焦ってるから
で木の上でずっとガタガタ怯えててみんなさすまたみたいなんでこうい
や相手動物や絶対さすまた
な、なんかトアミみたいなとか投げたりとかしてた
えおじさんじゃないの
って書いてたんやけどなうん、で俺もはっきりわからん。
わからんまま。わからんまま。
で、まあ、結局捕まって、
うん、
で、もみんなが、お前、そんな、
あ
れを、そう、渡してくれへんやったら、お前なんていらんわ、このバケモンザルがって言って、みんながボコボコにされて、みんなで拷問に合わされて、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、
ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、
ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、
うん、あ、そうやって街に放り出された。
そうそうそう。
ほんで、ずっと猿おじさんって言ったら、え
いやー、まあまあ。
バケ、でも薬屋、うん、薬屋薬屋って呼ぶ、
うん、そうやな、ね。で、うん、さ、まあ最終的には、まおまおも。
それなんか頭パーなったとか、うん、その犯罪でなんか近寄れへんとかじゃなくて、うん、猿やからみんな近寄ってないだけじゃないの。
そういうことか。
いや、分かれへんけど、ね。
いや、でも確かにな、ラストシーン。
ちょっと前半、猿っていうの明かされてなかったけど、うん、今、だってもうなんか、化け物猿って言ったやつ。猿って言ったやつ。
言ってた言ってた
言ってたやつおったで。その、バスまた持ってるやつが。
一人
のその中で。この化け物猿が、
拷問中に。
そうそう、拷問
前。あ、一人言ってたか。俺ちょっと。わからん。いやいや、まあ、なんか、あんま意識せずに呼んでたから。
てか、今言ってたけど。そう、おったで。
そうか、そうか。
その、
うん、
そのやってるやつの中に。まあ、それはまあ、
うん、
まあ、表現的に、この、猿って言
う
たりするから。
ああ、そういうこと、まあ、
そっちかもしれん。
そういうこと、そういうこと。
俺は聞いてるだけやから分かれへん。
うんう
ん、呼んだとこはどうや、うん、呼んだときはどうな、どっちかまだ分からん。
分からんかったな。ちょ、俺ってあんまり絵に興味ない。
あ、確かにな。絵あんま、そうやな。
そう、だから人か猿かどっちか分からずにやるやろ。
いやいや、それ絵やばいやん。絵に問題ありや
ん。どっちなんやろな。
作者の絵に問題ありになってくるね、そ、今度。どっちか分からんかったら。
でも最後は、マオマオは。
あ、最後っていうのはもう過去シーンは終わった。
そうそうそう。
現代ね。
現代になって、マオマオは、なんかずっとバケモンの猿と一緒に、マオマオも、一緒に殺されて終わるっていう。
バッドエンド。バッドエンドすぎる。
バッドエンド。
え、それ夢叶えられへんの？
無理。
え、なんでな、
うん、
なんでそんなさ、
うん、
ほんまに前半めっちゃ良かったやん。毎回言うねんけど。
うんうん、
なんでそんな変なストーリーにやってまうの？
やってまうっていうか、
まあ、
書いてあったからな。いや、だからこれ実はでも表紙も、これ実は裏があって。
うん、裏？
表紙、これ第一巻の表紙って。
見ましたよ、それ緑のね。
ある女の子が、チラッとなんか横目で何かを見てるっていう描写やんか。
確かに。
うん、これ実は、
ほうほうってこと？
そう、表紙がずっと続いてて、表紙もストーリーになってるの、これ。
ドラゴンボールスタイルやな。
まあ、あれは横やけどな。これは表面の表紙が。
珍しいな。
そう、だからさっきお前が言ったように、これは、ホウホウを見てんねんな。だから、
2巻はホウホウってこと？
だから、茂みから、何かガサって音が鳴って、あら、何かしらってチラッと見てる女の人の顔。
これ1巻ね。
で、2巻は、その何かを見て青ざめてる女の人。
誰やねん、そいつ。
で、3巻は必死に逃げ惑う女の人。
誰それ。
で、途中でこう手、なんか毛むくじゃらの手だけ見えてて、女の人の頭をこう掴んでる表紙。
それ何やねん。急にテイスト変わってるやないか。
で、どんどん血まみれになっていく女の人。で、なんか毛むくじゃらの背中だけ映ってる表紙みたいな。
で毛むくじゃら言うてる。いや、だからお前表紙見てるとわかるやん。
で、一番最後は、
方
法が血まみれでこっち見て笑ってるっていう表紙で終わんねんけど。
なんで笑ってるわ。なんで笑ってるわ。で、ホウホウ。
この女の人の片腕持ってな。
俺、ちょっと話でやったからあれやけど、ホウホウ裸な。ケムクジャラっていうのは、そのなんか。
ああ、でも、言われてみればそうかも。そうやな、確かに。ほんまやな、お前。
どうい
や、よう気づいたな。
いや、ケムクジャラって、その、肌見えてるってこと？裸な、もう。 それも、猿、いやな、もう、
そっちか分からん。確か言われてみれば猿かも。
言われてみたら分からんか、
うん、猿みたいやったわ。
猿みたいなおっちゃん。
うん、そうやな。
そうか、うん。あ、猿みたいなおっちゃんやと思って読んでたんや。
そう、今言われてみれば。
あ、でも今、なんか点と点が線につながった感じはあるって
こと。そうそうそうそう、そうやねんなと思って。
いや、嘘つくな。そうやねんなね。あ、そうですか。うん、まあでも、前半めっちゃ良かったな。
あ、そう？
めっちゃ良かった。
俺は後半の方がいいと思ってんねんけど。
いや、まあ、後半は自分が好きなだけやろ、テイストが。でも、バッドエンドなんや。うん、え、これ終わってるってこと？
あ、いや、でもそれで終わりなのかなって感じ。
あ、まだ終わってない。
ホウホウはまだ生きてるからな。
え、
まあまあは死んだ。
なんでなんで主人公死ぬで、終わってないとか言うの。そう、終わんねんって、
そこで。いやいや、ホウホウは生きてるから。だから話は終わらんよ。
え、ホウホウ主人公じゃないやろ。
え、俺はホウホウ主人公と思って呼んでたわ。
え、マオマオずっと思ってなかったん。あ、ホウホウやったん。え、これだいぶリスナーも変わってくる
で。うん。ホウホウ主人公。だから途中で何か。変わるというか。
変われへんねん。変われへん。え、悟空とご飯が変わるみたいな。
まあまあまあまあ。
世代一。
だからダブル主人公で言ってたけど、まあ片っぽ死んでしまったから、ピンチソロ主人公になったみたいなノリやな。
違うよ。違う違う違う。ほうほう、なんでダブル主人公いけたの、うん、マジで。なんでダブルでいけた
の。それだって、お前なんで前二人で、二人で組んで国を変えようとしてるから。
いやいや、でもほう、うん、いや、でも、ちょっとまあ、うん、ちょっと水を差すやけど、マオマオは、その国変える意思はあるよね。ホウホウはそういう意思もないよね。
ない。
で、一緒になんか二人タッグ組んで。いやいや、ないって言ったな、お前。いや、なんで二人急にタッグ組んで。
何も誰とも意思の疎通取られん。
取られんやろ、うん、だって猿やもんな。
そうそうそう。
だから、せやのにな
んで。誰も近づいてけへん。取りたくても。
取りたくても。で、なんでダブル主人公で進めていけるそれ、まあまあね。そうか。
人気出たからテコ入れがあったんかな。
まあでもそれはあるよな。うんうんうん、こういうのってやっぱ、やっぱ最初めっちゃやっぱ良かったから、
う
んうんうん、人気出たらやっぱ続けてください、続けてくださいで、おままおま終わりで終わってたのに、
そうそう、
実は。
ほうほうが人気出すぎて。
出すぎてな。うん、でも続けてくださいっていうのもあるかもしれない。うんうんうん、あ、まあまあそうか。まあそんなところかな。
う
ん、
そうやな。
あ、
まあ、そうそう。まあこれはまあ、元薬屋のおじさんの独り言をマオマオが使って国を変えるっていう話やな。
なるほど、そういうことね。うんうん、あ、でもそこめっちゃいいよな。うん、一ひねりあるやん。そう、俺はもうシンプルマオマオの独り言っていうのがまあ解決していくっていう、はいはい、
うん、
おじさんの独り言ですね。
そうそうそうそう、
なるほどね、
う
ん、マオマオのじゃないよな、
うん、
ほうほうのやな、
ほうほうの独り言
なるほど、うん、なるほどね、以上ですけど、うん、タイガーさんどうですか。
はい、じゃあもう告知いきますか。
いやー、マンワグマってやっぱ長なるな、
うん、
やっぱね、
うん、いつもやねん今日な、長なるのは。いつも長なる。
そうですね、うん、まあ、一応以上ということで、ね、
はい、
はい、ということで、告知か、
はい、
はい、じゃあまず、うん、3月の、
はい、
募集、
はい、
お便りね、うん、卒業文集というテーマで、うん、させていただいてますので、うん、こちら、3月17日
もう多分2日ぐらいしかないけどな、
ね、まあ、これが締め切りとなりますので、はい、まあ、ぜひよろしくお願いします、はい、であとね、ちょっと今日話題にもちょっと上がりましたけど、まあ、1話目のインパクトね、ほんま薬屋の話、
うん、
大河の、まあ、読んだあの話は1話目すごい引き込まれたけどな、うん、ちょっと後半のちょっと。
ラスト一コマすごかったやろ。顔だけ見えて、あと全部シルエットっていう。
新しい、ね、顔だけわかるやつ。文字文字くんスタイルね。
そうそうそう。
文字文字くんスタイルやからね、そうそう、うん。これはまあ印象、インパクトあったんじゃないですか。あ、まあ、続きも気になりますよね。
うん。
うん、っていうような、まあ、ストーリーのね、うん、作品。
うん、
これ、お待ちしますので、こちら4月14日までになりますので、よろしくお願いします。
うん。
っていうところですかね。
はい。
はい。
うん、
それではママ軍は毎週土曜日、朝10時、より配信してます、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます、うん、ママ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りで、まあ、月間のお便りお待ちしてますので、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、またブリーチカルタの対戦者をタイが募集してますんでよろしくお願いします、
はいはい、
またね、タッキーのミスターグローブ TikTok、
うん、
今週もね、うん、先週か、
はい、
本当に何の意味もない、
うん、
方法がアップされてましたけど、
うん、穏やかな気持ちになる、
はいはい、あの1日あの1週間のね、
う
ん、自分を落ち着かせる時間として見てもらってもいいんじゃないかなと思います、うん、よろしくお願いします、
はい、
万口くんステッカーございますのでご希望の方は住所氏名記載の上送ってください、うん、番組のフォロー、高評価もよろしくお願いしますということで、
はい、
じゃあ今週は以上でね、
はい、はい、
それではまた来週お会いしましょう、
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
キセでした、
さよなら。